人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。暖かくなったり寒くなったり、本当に極端に変わりますね。今週はとにかく寒くて、それを逃げるためというわけではないんですけれど、明日24日は沖縄でコンサートの司会をすることになっています。国立劇場沖縄、浦添にあるんですけれど、このコンサートが企画されたのは基本的に、沖縄の島唄を外国の人たちに紹介するためのもので、僕の司会はだからね、英語でやってほしいというふうに頼まれました。しかし、これ2回公演というか2部構成のイベントで、先月その最初のイベントがあって、英語でやるものかと思ったら圧倒的に日本人のお客さんが多かったので、ほとんど日本語になりました。明日はどうなるか。とにかくコンサートでは、前半は奄美大島の佐藤杏奈、それから石垣島の荒井幸と、休憩を挟んで最後に、沖縄本島の小蛇岬の演奏が続きます。とても楽しみにしています。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。今週火曜日が大寒で、もうそれを機に一気に関東地方寒さがね来ていますけれども、沖縄だとどうなんでしょうね。
天気予報によると東京よりははるかに
暖かい、
暖かいというか、まあ最低12、3度ぐらい。
あ、そんなに暖かいですか。
まあ沖縄ですからね。
そっか、まあ、半袖まではいかなくとも、コートはじゃあもしかするといらないぐらいかもしれない。い
や、まあジャケットはいると思いますね。
私はその衣替えをするたびに着なくなったお洋服をリサイクルに出したりするんですけども、つい最近まで半袖がですね、お部屋の片隅になかなかリサイクルに出せなくてそのままにしていたんですけれどもね。
そっかそっか、
はい。使わなくなった古着が誰かを救う支援になるというお話、今日はお届けします。今週のライフスタイルゲストはこの方です。 JFSA NPO 法人日本ファイバーリサイクル連帯協議会理事長の市川守さんです。日本で集めた衣類などのリユース販売などによって、パキスタンのスラムの学校の運営を支援しています。なぜこうした取り組みを始めたのか、現在の活動状況はどうなのかなど詳しく伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
市川さんに実際にお会いするのは今日初めてなんですけれど、はい、何度かうちでやはり不要になった古着を寄付したことがあって、それで活動について少しだけ知ってますけれど、詳しいことは全然わからないので、今日いろいろと多分初歩的なことをお聞きすると思います。いつ頃から始まったんですか、この活動。
はい、私たち JFSA は1995年の、10月に任意団体として、スタートしました。でその時は生活協同組合ですとか、その他さまざまな団体の協力をいただいて、衣類のリユース、そしてそれを販売をすることで、事業を作っていこうということで、スタートしてます。それで今までずっとおかげさまで活動を続けてます、
うん、あ、じゃあもう30年以上続いてるんですね。
そうですね、トータルになりますと、うん、はい、
うん、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は JFSA日本ファイバーリサイクル連帯協議会理事長の市川守さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ。 三井不動産グループ
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum JFSA 日本ファイバーリサイクル連帯協議会理事長の市川守さんをお迎えしています。JFSA ではパキスタンのスラム地区の子どもたちの自立支援のために日本で衣類だったり毛布などの回収リサイクル事業を行っているということなんですけれども、このパキスタンの子どもたちを支援するきっかけについてまず教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。ちょっとお話長くなるかもしれないんですけれども、JFSA がこういった衣類のリユースで事業をするということを決める前に、実は日本にバブルの頃ですね、出稼ぎに来ていた、外国の人たちとの出会いが元にあります。
あ、パキスタンの人多かったんです
ね。多かったんですね。
そうなんですね。
で、千葉県の柏市の方で当時、当時でいう暴走族というか、突っ張り少年と言われたりするような若者たちと、JFSA の立ち上げメンバーの一人が出会ったんですね。で、その突っ張り少年たちと居場所を作りました。寺子屋という場所を作ってで活動していたんですけれども、その若者たちと今度は仕事を作りたいねということでリサイクルショップを立ち上げたんですね。でその時期にちょうど先ほどお話ししましたバブルの頃、海外から若者たちが出稼ぎに来ていたという時期と重なって、彼らとお店で出会ったんですね。でただ彼らは自分の国に仕送りをしながら暮らしていて、本国に帰れないという状況がありますので、そこでその立ち上げメンバーがパキスタンを訪問して、彼らの家族を訪ね歩いたというところが元のきっかけにあります。
はあ、そのパキスタンって大きな国なんですけど、はい、どの辺でしたか。
当時あちこちから出稼ぎに若者たちが来ていましたので、その方の話だと本当にパキスタン中をたくさんの家族を訪ね歩いたという話でした。
はい、でその衣類だったりとか毛布っていうのは日本でどのような形で集めてるんですか。
はい、今現在は集め方としては私たち千葉市と柏市に倉庫を借りておりまして、そこに全国の皆さんから、特に関東の方が多いですけれども、郵送なり宅配便なりでお送りいただいたり、または直接倉庫にお持ち込みいただいたり、そういった形で集めることが多いです。また私たちからもイベントなどに出展する形で僕らが回収に伺うというようなこともしてます。
これも定期的に集めてらっしゃるんですね。
はい、私たちのホームページにご紹介してるんですけれども、年間の中で1年の中で受付の期間を決めて、その期間に集めるという形をとってます。
でそこからどういった流れで今度現地に送られるんですか。
はい、まず私たちの倉庫に集まったものを仕分けをしなきゃいけないですね。具体的に言うと、国内で販売をするものが大体1割2割ぐらいになります。でそれ以外はパキスタンとタイに輸出するんですけれども、
タイもあるんですね。
そうです、その両方で今、古着のマーケットで販売 してます。でただ輸出先でも販売するために輸出用の衣類なども大体合計すると70種類ぐらいに種類分けをして、でそれをさらに圧縮梱包機を使ってプレスという形で圧縮して、基本的に50キロの塊ですね、これ僕たちベールって呼んでるんですけども、そのベールの形で輸出をするというのが一連の流れになります。
国内で販売するものと海外に出すものとどのように分けてるんですか。
おかげさまで私たち の事業がリユース販売をすることで、パキスタンの学校の支援をするということを皆さんにお伝えしているので、リユースできるものというものが皆さんから寄せられてます。ですから状態で言うと正直言いましてもうみんな綺麗な状態、お洗濯してある状態で来ますので、本当にごく一部を国内用というふうにするんですけれども、ただそれも全部販売できるわけではないので、その中からも海外輸出という流れがあります。
逆に新品とかはどうなんですか。
はい、適宜それが国内で販売した方がいいねという判断があればしますけれども、現地でしっかり販売をしてその販売した収益が伸びることが学校の支援につながりますので、そういう意味ではなるべくいいものを 輸出をしっかりできるようにというふうには心がけてます。
学校というのは特定の一つの学校ですか、複数ですか？
現在支援しているのは特定 のカラチを中心にしている学校になります。はい。
でそのスラム地区ってことはかなりの貧困の状況なんですか？
そうですね、ほとんどの子たちの親は、日雇いの仕事をしています。でその日仕事があったりなかったりというようなことになりますので、多くの子どもたちも10歳前後から家族の状況はよく知っているので自分も働きに行くということで、仮に学校に通えていたとしても中途退学する子たちも大勢いるような地域にあります。
はあ。でその学校の費用っていうのはどのように賄われているものですか？
はい、私たちも皆さんとこう協力して作っている古着のリユースの販売事業で、現地の僕らのパートナーの事業グループから収益、その収益から寄付をする形を取ってますけれども、学校自体はおかげさまで今6500人ぐらいの子どもが通うような大きい学校になってますので、
大きいですね。
全部をこの古着のリユース販売で賄うことは到底できませんので、アメリカですとか他の国 の支援団体からも援助を受けて、で学校は運営されてます。
でも全て寄付で？
そうですね、基本的に寄付になります。
これ、ね、何か自分もこの一助になりたいと興味を持った方も多いと思うんですけれども、そういった方たちのために具体的にどういったものを回収しているのかってちょっとお話しいただけますか？
ありがとうございます。一番大きいというか集めている品目の中で皆さんと直結するかなと思うのは衣類ですね。中古の衣類、新品の衣類などから始まって、それ以外にもバッグですとか、あとは寝具でも皆さん意外に捨ててしまってるかもしれないんですけれども、毛布ですとか、タオルとか、タオルケットとか、そういったその衣類以外のものも集めていますし、最近タイのマーケットで調査して、ぬいぐるみとかですね、アクセサリーも中古で結構しっかり売れるということが分かってますので、そういったものも集めてます。
ファイバー、JFSA の F の方がファイバーですよね、繊維っていうことなんですけれど、この繊維のリユースというものによってはもう裂いて繊維で リサイクルするというものもあるんですか？
もともと日本だけではないですけれども、その衣類とかその繊維製品を、それはリサイクルですね、繊維に戻す反毛という形でその繊維に戻して何か新しいものを作ったり、またはその綿製品を中心にそれをウエスとしてですね、雑巾として工場用の、そういったリサイクルの仕組みというのは日本にずっと長くある事業なんですけれども、私たちがあくまでやってるのはリユース販売になりますので、リユースできるものという形になります。
でも先ほどお話あったみたいにちゃんと売れるものと考えると、例えばタオルなんかも、結構使い古してしまったりとか、ぬいぐるみもそうですよね、でそういうものはちょっと厳しいっていうことですか？
そうですね、あくまでその輸出した先でそれをその買う方がいるっていうところで言うと、皆さんから今みたいなご質問をよくいただくんです。でそういう時にお答えするのは次の方が使う、具体的に言えば例えばタオルであれば、お友達がお家に来てそれをタオルとして、ないしはおしぼりとしてこう出せるかなぐらいの状態のものをお願いしたいなとは思ってます。
なるほど、
で具体的に、どこに送ればいいかとかって、そういった情報っていうのはどちらで確認すればいいですか？
私たちのホームページで詳しくご紹介してます。千葉県に2つ倉庫がありますので、そちらにお送りいただくか、もしくは受付の期間内にお持ち込みもいただけますので、そちらにぜひ確認の上でご協力いただければと思います。
ぜひ興味を持った方はですね、 JFSA の公式サイトの方チェックしていただければと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は JFSA 日本ファイバーリサイクル連帯協議会理事長の市川守さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
今日の音楽はパキスタンの、グループサウンズというべきか、The IJs というグループの The IJs テーマ。
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は JFSA 日本ファイバーリサイクル連帯協議会理事長の市川守さんをお迎えして、家庭に眠っている衣類や毛布、バッグなどが パキスタンのスラムに暮らす子どもたちの自立を支えるという、まあ、そんな活動についてお話を伺っています。これ支援する金額なんですけれども、まあ、年々多くなっているとか、まあ、逆に減ってしまっているとかって、まあ、どういった変遷をたどってますか？
はい、先ほど少しお話したようにリユース販売事業を私たち JFSA とあとパキスタンに作られたパートナーの会社、うん、ここで協力して行っていまして、あちら の, その PJ カンパニーという会社が上げる得られる収益から学校の支援をするということで活動してます。なので古着のこちらからの輸出量が増えれば学校のための支援金が増える、うん、ということはありますので、まあ、それをなんとか僕たちは安定できるようにと心がけてるんですが、ただその古着のマーケットの変化だったり、まあ、最近ですとコロナ禍の中で、うん、古着の回収量が変化したり、またはそのかかる経費ですね、輸送コストが一気に増えたりすると現地で上げられる収益が減ってしまうということもあったりして、そういった影響も受けつつですけれども、まあ、皆さんにご協力いただいて、あと現地 の, その PJ カンパニーのメンバーも頑張ってマーケットを開拓してですね、少しでも収益上げられるようにということで活動はしてます、
うん、はい、それこそもう世界的な物価高だったりとか、あとその人件費の高騰なんかもあると思うんですけど、やっぱりそのあたりも結構大きく影響してますか？
ありますね。古着の販売価格などの変遷もありますけれども、具体的に言うとこれを、まあ、支援する中でこの収益を学校に寄付するといっても、学校に通っている子どもたちの暮らしが、まあ、そういった大きい社会情勢に左右されますので、まあ、彼らの暮らしから言うと現地で、例えばガソリン代が燃料費が上がったりとか、うん、していく中で生活が苦しくなる、また物価高で生活が苦しくなるっていうことはありますので、その両面かなと思ってます。自分たちの支援が増えることと、はい、
マーケットの拡大というのはどのようにするものですか？こういう場合は
拡大するのはなかなかですね、あれこれ売り先を増やしていくという形で開拓するという形にはあまり なりづらいですね。ある意味でこう信頼関係で私たちのパートナーの PJ カンパニーが長く付き合っている業者さんとはしっかりと付き合っていくと、私たちの活動の目的も含めて理解してもらいながらやっていくという形にはなります。なので、まあ、とにかくその売り先を増やすというよりは信頼関係を深めながら、あとは僕たちがなるべく輸出できる量を増やしていくというところが大きいかなと思います。
日本国内での広報活動は行ってますか？
はい、私たちのホームページで自分たちで発信するものはしたり、あと SNS を使ったりしますけれども、中心になるのは私たちの活動に協力してくれている団体、回収に協力してくれている団体が、政協団体であれば組合員の方に情報を発信してくれたり、はい、その他の団体などもメンバーに発信してくれる。あと最近では企業とか学校が SDGs っていう絡みでも協力を名乗り出てくれて、そういったところからの継続した協力もいただいてます。
はいはい、うちももしかしたら政協で初めて知ったかもしれませんね。
そうかもしれないですね。はい、
なるほど。実はね、僕がキュレーターを務めていたライブマジックというフェスティバルがあって、毎年ね T シャツだとかいろんな物販は作っていたんですけれど、それを全部管理していた会社が在庫を持たないことになっちゃって、で結構ね売れ残っていた T シャツなんかはもう破棄するしかないと言われてたんですけど、うん、はい、それじゃあまりにもって言って、うん、でうちはもう我が家でも何度か JFSA さんに寄付していたので、うちの女房がね、だったらこういうふうに寄付したらいいじゃないかと言って、結局そういうふうにしたんですね。
は
い
は
い、
じゃあかなりの数を、
結構な数でしたね。でも本当にね、破棄するよりはるかに、いい、まあ、利用の仕方だと思いました。いやいや、こちらこそ、はい、今日市川さんが着てらっしゃる T シャツなかなか面白くてね、
バラカンさんが食いついてましたもんね。
若い時のジョン・ベルーシーが出ているアニマルハウスという映画の T シャツですけど
まあ、こういったこれは僕らがアメリカの古着を実はそのパキスタンで仕入れてもいるんですね。 で、これちょっと世界的な古着のマーケットに触れる話なんですけれども、パキスタンがまあ今世界でここ数年一番古着を輸入している国になってます。で、まあ、その国で消費されるというだけではなくて、パキスタン政府の方針で、パキスタンのカラチの港に輸入関税を免除する特別な地区を作ってるんですね。
で、
そこに輸入したものは、まあ、海外に再輸出する。で、そこで、現地の雇用が生まれて、海外から技術が入ってきて、またそれを輸出することで外貨が獲得できるっていう、そういった目的の特別な地区があって、でそこにアメリカの古着もたくさん入ってくるという中で、まあ、先ほど少しお話しした私たちのパートナーの事業グループがそういったものを仕入れて、私たちの千葉と柏の古着ショップにも輸出してくれてるという中の、すいません、これ前置きが長くなりました。この T シャツ、
いや当然そういう、あ、これちょっと面白いなと思ったものがあれば、はい、
そういう流れもあるんですね。市川さんが今後どういった社会を目指していきたいっていう、もうその目標的なものはあるんですか？
僕たち自身はどういう社会ということで、まあ、大きい括りで言うのはなかなか難しいんですけれども、ただ私たち の, グループの辿ってきたこの道のりを考えても、具体的に人と人が出会って来て、でそれでパキスタンにもつながりましたし、今もその現地を訪問する中で、現地でどういうふうに古着がリユース販売されるか、また学校でどういうふうに子どもたちが学んでるかということを、まあ、知りながら進めていきたいので、一つはそういった直接つながっていく人々とともに、そういう人たちと一緒に考えながら相談し合いながら事業は進めていきたいというふうには思ってます。でそれがこの社会の未来に向けてつながっていく、この社会だけではなくて、教育っていうこと自体がその未来を作る、子どもたちの成長なり自立につながっていくっていうことでいうと、それもまた未来であって、で僕たち自身もこの事業が未来というか、将来今後続くように事業をベースにして続けていきたいというふうに思ってます。
はいはい、かつてパキスタンの一部だったバングラデシュ、
はい、
でグラミン銀行をやってるムハマディ・ユヌスさんの、はい、目指しているものはちょっと似てるような、はい、気がします。やはり貧しい人たちの自立を助けるってい う, そ う, そういうことですね、
はいはい、
そこに向けて何か課題っていうものはありますか？
そうですね、私たちは皆さんに衣類などを送っていただいてますけれども、課題と言えるのかもしれないです。なんとかこれを古着だとかを出してくださる方たちに、僕たちがなるべく直接お会いするなりして、現地の様子をお伝えするなり、そういうことが大事かなとは思ってます。古着はですね、ちょっと実はうちで働いてくれているパキスタン人の留学生の子が、彼がある時ボソッと言ったんですよね。古着これだけ日本の方出すけれども、これってちょっと日本の人物を買いすぎなんじゃないかしらっていう質問があって、
なるほど。
で、いやでもねって僕は答えたのは、これはパキスタンの子どもたちの支援をするっていう目的で皆さんがその条件に合うものを出してくださってるんだよって説明したんですね。で彼がそれに対してまた一つ意見というか言葉があったのが、でも市川さん、これは最初から買う段階ではそれは考えてなかったんじゃないって、確かにそうだなと、僕自身もその言葉にハッとさせられる部分もあったんですね。なので、私たちはリユースという形で皆さんがその手放すというところで皆さんとつながるわけですけれども、そういったものがたくさん作られていて、ある意味で自分たちが購入する以上にたくさんのものが市場にあふれるということにも目を向けて、やっぱり品物を買う段階に皆さんがどういう意識を持ってくださるかということを、一緒にそれは考えていきたいなと思ってます。
面白い話です。はい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は JFSA 日本ファイバーリサイクル連帯協議会理事長の市川守さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
1月ももう下旬、本格的な冬の寒さが増してくる季節です。六本木東京ミッドタウンでは、冬の風物詩ユンスミッドタウンアイスリンクを開催しています。 ミッドタウンガーデンの芝生広場に設けられた都内最大級の屋外スケートリンクで、昼は青空の下、夜は都会のイルミネーションに囲まれながら手軽にウィンタースポーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。スケート靴やヘルメットもレンタルできるので手ぶらでお越しいただいても大丈夫です。そしてアフタータイムはガレリア館内のカフェ&レストランで美味しいひとときをお楽しみいただけます。ユンスミッドタウンアイスリンクに関する詳しい情報は東京ミッドタウン公式サイトの特設ページまたは館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンで楽しい冬時間を味わってみてはいかがでしょうか。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の市川守さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
先ほどちょっと話した T シャツをうちの女房がお持ちした時に市川さんと会って、で僕驚いたんだけど、昔から僕のやってた CBS ドキュメントっていう番組をご覧になってたんだそうです、
は
い、
大ファンだったって。
いや、高校時代によく拝見してました。
夜の遅い番組だったんですけど
なかなか当時の日本の番組にないというか、社会問題をいろいろな切り口でご紹介されてたので、はい、
やっぱりなんかこう刺激を受けたところとかもあるんですか。
そうですね、そういったいわゆる報道とかジャーナリズムっていうところにも関心が湧いて、そういった勉強も大学ではしたりしたんですけれども、ただ最終的には今この仕事にたどり着いてるというところ
で、とってもいい仕事だと思いますありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のお客様は市川守さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.